ご理解第62節。昔から人もよかれ、我もよかれ、人より我がなおよかれと言うておるが、神信心をしても我が身の上のおかげを受けて後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃ、にわかに先生にはなれぬぞ。今までの過去の宗教観念、道徳観念、常識観念をかなぐり捨てる。そこから根高教の本当の助かりが得られる。我が身の上のおかげを受けて後に人を助けてやれとは、まず教祖の御教えが人間の助かりの最高理念と信ぜられるところまで高めていけ、哀楽理念はその手がかりを説く。哀楽理念はその手がかりを説くと。哀楽理念、師匠が残してくださった、示してくださった道、これは手がかりなのですね。ですから私どもがその手がかりをまあ手繰っていくというのでしょうか、手繰っていかなければそこに大元にたどり着くことはできない。それはある意味行じるということでもありましょう。教えを聞いた、そして知っているというだけでは、その大元に、目的のところにたどり着くことはできません。やはり歩いていかなければ、その道を歩かなければなりません。その手がかりを手繰っていかなければなりません。その一つとして、哀楽理念、師匠は私ども人間がどう生きるべきかというその生き方をお示しくださったと同時に、まあ人間ですからね、その教えに従って生きる、それはそうですけれども、そればかりではない。まあ中にはああったらいいな、こうあったらいいなと人間として思うことがありますね。そういう、いわば人間が人間らしくと言われる部分があるわけですけれども、そこにもおかげを授けてくださる神様だと。例えば、子供があれが欲しい、これが欲しいという。それを親があれはダメだ、これはダメだと、ダメだ、ダメだ、ダメだ。これしかダメだという親ではないですね。子供があれも欲しい、これも欲しいというならば、できることならばその願いを叶えてあげよう、叶えてあげたいと。まあ四六時中勉強ばっかりしているということではありませんね。もちろん子供が学校に行って勉強をする。それは子供の、まあ、本分であるといえば本分ですけれども、遊ぶということもやっぱり子供の本分ではあるわけですからね。遊びながら覚えていくということもあるわけですから。学校へ行くばかりが脳ではありませんね。もちろん学校へ行くということが本分ではありましょう。けれどもそこに子供としての遊びたい心、遊ぶこともいるわけですね。子供が欲しいと思うものを叶えてあげる。神様が氏子の私どもの願いを聞き届けてくださる。そういうことも哀楽理念の中には含まれているわけですね。ただ、泥の心で生きなさい、天の心、地の心、日月の心を身につけなさい、もちろんそうですけれども、そればかりではないということですね。たまには楽なこともさせてくださる。私どもが欲しいなと思うようなことも与えてくださる。その願う上において、さあその願い方というのでしょうか、 教えをいただく、教えを伝えるということの上においては、なるほど、触れることなく本を読む、ビデオを見るということだけでもできるのかもしれません。しかしそのおかげをいただくとか、おかげを取り継いでもらうということは、本を見ただけではできません。書物を読んだだけではおかげを取り継いでもらうことはできません。願いを取り継いでもらう、そのためにはやはり人対人、取り継ぎ者にインパーソン、その目の前に、あるいはそれは電話でも良いのかもしれません。今流行りのスカイプとか LINE 電話とかビデオですか、ああいうのでも良いのかもしれません。その力ある取り次ぎ者、あるいは神様とでも言うのでしょうかね、やはり取り次ぎ者に取り次ぎを願うということがやはり必要だと思いますね。神様に聞いてもらうというわけです。神様に取り次いでもらうというわけです。これはただ単に YouTube を見ているとか、 YouTube で話を流すとかだけではできませんね。やっぱり一対一、取り次ぎの先生と一対一との、まあ関わり合いが必要になってくるわけですけれども、その関わり合いにおいて、さあどういう心構えで願えばよいのか、まあ師匠がある時何でしたかね、願いの本質が示されていますというようなことをおっしゃられたことがありますけれども、それとは少し違うように思いますが、願う上での心構えというものがあるように思いますね。実はそういう負い目を今朝いただいたのですけれども、ある方が何かをしておられる、その方の願いを叶えてあげたいなと思う、まあ車で運転して連れてってあげようかなと思う、それでその人にどうですかと、いわゆる本音はどうですかというようなことを聞いてみるのですけれども、素直に、あそこに行きたいから連れてってくださいとはおっしゃらないのですね。そうではなくて、なんか別の妙なことを言われるのです。こちらはもう本人がその気ならドライブして遠回りになるけれども、行って差し上げようかと思っているのですけれども、本人がなかなか、まあダイレクトにそう心を、まあ何というのですかね、願って来られませんから、ああそれならばと言って、まあ別れるといったようなところでしたけれども、結局ああこういうことなのだなと、神様は氏子の願いを聞き届けてやろうとしておられるけれども、氏子の方がそこに何か、まあわだかまりではありませんけれども、素直になれないところがある、何かしら持っておるわけですね。もっと素直に自分の願うところ、欲するところを、まあ言ってこいというわけですね。それで思わせていただきましたのは、確かに教祖様の見教えの中にも、ただ願え、牛馬に至るまでただ願えとはおっしゃっておられませんね。実意を持って願えとおっしゃっておられます。そしてまた天地書きつけの中にも、一心に願えとありますね。ある方の伝えの中に、その裸参りというのがありますね。一心が届いた、おかげをいただけるぞと、神様からおかげをいただく、それは ただ願うだけではいただけない。そこに神様に、それこそその願いが、まあ本物の願いというのか、一心の願いであるというその一心をもっての願い、またそれが実意をもって願いと言われる、その一心とか実意というものが神様がまあ見たいのではないでしょうかね。ああ、これはこの氏子の一心の願いだな、実意を持って願ってくるな、あ、これならばこれは本当だな、本物の願いだなと、そう叶えてほしいのだなと、まあそう私どもの腹を見たいと、そしてそれが見れたらおかげを授けてやろうと思われているのではないでしょうかね。私どもがまあできたらいいなとか、できたら欲しいなとか、まあダメ元で願ってみようかとか、そういうまあどうでもいいような願いには正直言って答えてくださらないように思いますね。そこに一心を持っての、それこそ実意を込めての願いであって初めて神様が、ああそうなのか、あなたが本心から願っているのだな、それなら叶えてあげようということになるのではないでしょうかね。まあこの神様の面白いところではありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。